皆さんおはようございます。本日もこうして会堂とまたそれぞれの場をネットでつなぎ、ご一緒に礼拝に預かれておりますことを感謝いたします。今朝はなんかぐんと冷え込む朝となりました。先週がね、暖かかった分だけですね、このなんか寒さがおっと込みに、ね、応えてしまうわけですね。先週は一家揃ってこう病み上がりでした我が家もですね、この暖かさでちょっとほっとできていたんですが、なんかね、こう私たち毎日の生活の中で一つの出来事の中にありがたいことと同時にまたちょっと心配なんかも起こってくるもので、先日暖かかったことで体調的にはほっとしたんですが、その反面1月末なのにこんなに暖かくていいのって思ったりするわけですね。特に今めちゃくちゃに何でもかんでも高いじゃないですか、ね、八百屋に行きまして、なんでキャベツがまた白菜が一玉400円500円すんのとかね、もう本当にこう食べ盛りがたくさんおります我が家ではしんどいわけですね。なんかこの今の野菜が高いっていうのは、こう12月に十分に雨が降らなかったことによる現象らしいんですが、こういうものの対策ですね、気候の対策なんていうのも政治と結びついているらしく、先日ですね、アメリカでトランプさんが大統領に返り咲いてしまいましたが、就任早々いろんなことを言うとるでしょ。WHO から脱退するって言ってみたりですね、またアメリカで生まれた人に国籍を与えるっていう現状の規定があるけれども、それをやめるだのですね、これ憲法違反だそうで今散々叩かれておりますが、また国家官僚の人事権を握って歯向かう者を解雇して自分に忠実な者を据えるとかですね、もう言いたい放題言っております。そんな中の一つにパリ協定から出るっていう、脱退するっていうね、ことも言っておりました。パリ協定って言われても私たちピンとこないんですが、これは世界的な地球温暖化対策の国際協定になります。でそこから出るって言ってるのは、環境問題そっちのけで石油や天然ガスの使用を増やすからでって、こういう意思表明なわけですね。でつまり温暖化が進んでしまうと、ね、温暖化が進みますといろんなところで打撃を受ける。例えば私たちの食卓の野菜の値段もそうだし、またインドではですね、去年ぐらいからうちの教会のメンバーの、ね、ご家族がインドに、行っておりますけれどもね、インド真夏は50度超えるそうですよ。もう本当にそういう、ね、気候の問題なんていうのも政治と関連をしてくる。さあこれから世界はどうなるかって、そんな危惧を抱いたのが先週1週間でした。環境問題も政治もまた私たちの生活もそうなんですけれども、目の前の出来事に終始するんじゃなくって、先を見通すって大事なことだと思いません？ね、先を見通す、人間は感情的な生き物ですから、理性的客観的に、自分をこう律するといいますか、自分を見ていなければ大失敗をしでかしてしまうわけです。先週皆さんにご紹介をしました、ハーバード大学の心理学者でありますドナ・ヒックスさんという方の書いている尊厳のリーダーシップ、面白がってずっと読んでるんですね。でこの本の中でですね、このドナ・ヒックスさんは、人間はね、感情的に本能的に反応をしてしまうミーっていうね、I, my, me のあのミーですよ、ミーという存在と、理性的に物事を判断できる I っていう、その2つの自分がいるっていうことをこのドナ・ヒックスさん言ってるんですね。でこの理性的な自分 I と感情的な me っていうもの、これは他人から過ちだとか言動に対して注意をされた時にもう正反対の反応をするんだっていうんですね。で、その感情的な me という存在は、人からこれはちょっと改めた方がいいんじゃないみたいな注意なんですよ、注意なんだけれど、私の尊厳が攻撃されていると考え、そして相手への反撃だとか事実の隠蔽虚偽に走ってしまう。で一方理性的な愛という存在は、人からですね、ちょっとこれは改めた方がいいよって言われた時に、その指摘を私の不完全さを気づかせてくれるための示唆なんだっていうふうに捉えるっていうんです。感情的にバーンって反発をするのか、それをきちんと受け止めてありがとうねって言いながら自分を成長させようとするか、その違いというのはもう完全に明白でして、 感情的な反応をポーンとしてしまいますと、ね、それで虚偽なんかをしますと、いつか嘘はバレてしまうし信用を失う。一方理性的に受け止めていくときには、あ、この人はちゃんと聞いてくれる人なんだっていう信用を得るし、また自らも成長できるって。目の前の出来事にポーンと反応するのか、それともきちんと先を見通して反応するのかっていうことが私たちを大きく分けてしまうっていうんです。やっぱり先を見通すっていうことは大事なんだなと思う。ではそこで私たちが考えたいのは、私たちどこまで先を見通しますか、誰まで意識して行動しますかっていうことだと思うんですね。今日午後から教会では来年度からの執事さんを選ぶ選出総会があります。まあ、先を見通すという意味では今日教会にとってとっても大事な時でありますが、本当にね、この先を見通す上で私は、まあ、結論を先に言います。今日どこまで先を見通すか、誰まで意識して行動するかという時、私たちは神様まで意識しながら行動しようって、そのことを分かち合いたいんです。私たちの神様はすごい方、天地創造の主でありながら同時に私たち一人一人にちゃんと目を留めていてくださる方、私たちを愛し、私たちに伴い、私たちを励まし、私たちを支え、時に私たちをいさめ、そして導き救ってくださる、そんな神様を意識しながら生きていくっていうことが本当に私たちに安心と希望を与えてくれるんだ、そのことを今日皆さんと分かち合いたいなと思っております。さて今日皆さんとご一緒に紐解きたいと思った聖書の箇所、マルコによる福音書の12章35から44節、ずっと皆さんともう2年ぐらいになりますか、マルコ福音書を読み続けておりますが、今日はこの12章35から44節を選びました。新共同訳では3つの短いお話にまたがっている箇所です。今日の箇所ですね、読み始める前にぜひ皆さんと分かち合いたいのは、実は今日の箇所ってとっても重要な箇所なんですよ。と言いますのは、この箇所がイエス様の公的活動、人前でお話をした、人前で何かをね諭すことができた、そういう実は最後の時なんです。来週から読みます13章に入っていきますとね、もう13章はイエス様が弟子たちに対して、これこれこれのことは気をつけていきなさいよっていう、本当に近しい身内に対しての、警告とか注意の言葉が13章なんですね。で14章からっていうのは、いよいよイエス様が、逮捕される夜、ね、まあ、これから逮捕されて十字架にかかっていくっていう、本当にその差し迫った、出来事がずっと書かれていく。だから人前である意味ゆっくりとお話をすることができた、伝えることができた、その最後の箇所が今日の箇所になるんです。イエス様はそうやって人前で語れた最後の時だからこそ、語るべきはしっかり語っておられるんですね。そういう箇所が今日の箇所。さて実際にこれから読んでいきますが、全部でこの新共同訳の区分に従って3つに分けて読んでみたいと思います。まずは35から37節、イエス様は神殿の境内で人々にこう投げかけています。どうして律法学者たちはメシアはダビデの子だというのか。これね、いきなり言われましてもね、何のことだかさっぱりわからんのですが、説明を加えてまいりましょう。イスラエルという土地の中でですね、ずっと英雄視されている人物がいまして、これがダビデという王様なんですね。皆さんが新共同訳聖書をお持ちでしたら、後ろの方に地図が10個ぐらいあるんですけれども、その地図の一番目なんかを見ますとね、イスラエルを中心としたわーっとこう世界が描かれている。イスラエルを中心にしまして北に上がっていきますと、今でいうヨーロッパにつながります。東に行きますとアラビアの世界が広がり、南に下りますとアフリカへとつながっていくんですね。 そういうどこに行くにも中間地点というのがイスラエルでして、なので世界の歴史の中でそれぞれヨーロッパにせよアラビアにせよエジプトにせよで、ね、エジプトの前アフリカにせよ、その時々で強い国が起こった、世界を、支配しよう、覇権を広げていこうなんていう時にまず最初の足がかりとして狙う地域がイスラエルなんですよ。だからイスラエルっていうのは常に世界の歴史の中では強い 国によってこう振り回されるようにして存在をしてきた。でそんなイスラエルの歴史の中で唯一独立を勝ち取っていた時代があった。これがダビデ王の時代なんです。だからイスラエルの人々は以来ずっと自分たちを救ってくださる救い主っていうことと英雄であるダビデ王とこう結びつけながら考えていました。だから私たちを救う救い主はってイエス様の時代ね、私たちを救う救い主とはダビデの末裔だっていうイメージがずっと育っていくわけです。旧約聖書の詩編の中ではそういう、ね、ダビデの末裔がダビデの子孫がみたいなそういう箇所が結構あるのはそういう意味なんですね。でこの考えに対しましてイエス様疑問を投げかけた。律法学者は救い主はダビデの末裔だって語ってるが本当かって、論証として36節でイエス様言ってるダビデ自身が聖霊を受けて言ってるでしょ、つまり詩編のね指して言ってるんですが、主は私の主にお告げになった、私の右の座につきなさい、私があなたの敵をあなたの足元に屈服させる時までって、これ詩編110編の一節の引用なんですが、ほーらってイエス様は言うんですね。詩編の中でダビデ自身が救い主メシアのことを主って言ってるでしょって、主って私のね救い主って言ってるのにどうしてその存在がダビデの子孫なんていうことがありえるかって、これもまた一つ説明が必要なんですが、古代の理解として、立場の下の者は上の者よりも優れることがないっていう理解があるんですね。だから子が親より勝ることはないとか、家のしもべが主人より勝ることはないとか、こういう理解があったんですね。今で言ったら別にそんなこと関係ないと思うんですが、しかし、古代の中ではあった。だからその辺の理解を引っ張ってきましてイエス様は言うんです。ダビデ自身が詩編110編の一節で救い主のことを主って崇めているのに、どうしてその救い主がダビデの子孫だっていうのか。でこれね、何が言いたかったかって言ったらね、律法学者たちは慣習とか慣例とか習慣とかそんなものに従って思い込みの中で語ってるけども、実際聖書を紐解いてごらん、ダビデ自身が私の子孫だっていうことを否定してるでしょって、つまり思い込み風習にとらわれずにちゃんと自分で考えなさい、自分で物事を見極めなさいっていう、そういう示唆をまずイエス様はしてるんですよ。そして2つ目のお話、38から40節、イエス様は律法学者への批判を続けていきます。イエスは教えの中でこう言われた。律法学者に気をつけなさい。律法学者たちに気をつけなさい。彼らは長い衣をまとって歩き回ることや、広場で挨拶されること、街道では定席、宴会では定座に座ることを望み、またやもめの家を食い物にし、見せかけの長い祈りをする。このような者たちは人一倍厳しい裁きを受けることになる。もう平たく言うならばですね、あの律法学者どもの中にはねって、律法に込められてる神の御心なんてそっちのけで偉そうに振る舞うこと、周囲からもてはやされよう、もてはやされようと必死になってるやつらがいるけど、そんな連中には気ぃつけなさいよっていう、こういう警告なんですね。思わず読んでてニヤッとしちゃうわけですね。まあ、大きな声じゃ言えませんけれどもね、いますもんね、そういう人ねって、牧師たちの仲間にもちょっとねっていうのもあったりしますし、あの牧師たちだけって言ったら怒られますけどもね、定期的にですね、浄土真宗の若手のお寺さんたちと一緒に勉強会しておりますが、あちらの世界にも同じようなことがあるんだそうでございますが、まあとにかくちょっとね、もてはやされると調子に乗るっていうのは人間でして、そういうところは結構あったそうです。でそんな中で気になるのが40節で、 ヤモメの家を食い物にしているっていう指摘をしてるんです、イエス様。でこれどういうことって、ヤモメっていうのは夫と死に別れました未亡人を指す言葉ですが、今回お話の準備をしながら読んでた資料によりますと、ヤモメは当時無言のもの、沈黙の存在と理解されていたっていう言葉があったんです。これどういう意味か、当時はものすごく強烈な男性中心社会です。女性には社会的な発言権がない。だからもし彼女たちが、ね、夫と死に別れてしまった女性一人になってしまった、その人が社会に対して必要な発言をしようとするときには自分の代弁者を必要としたわけです。でそのために周囲から信頼を置かれている立法学者なんかに相談をして発言してもらうようなことがあったようなんですが、ヤモメの家を食い物にするとは、そういう相談を受ける際に法外な相談料を取るとか、また財産管理を任された時に横領をするとか、そういった事例が古代あったっていうんです。イエス様はそのような事例を多分イメージしたんでしょう。悪どい連中いるから気をつけなさいよって言うんですね。そして40節の最後、このような者たちは人一倍厳しい裁きを受けることになるって、こうやって上辺だけでね、なんか自分を大きく見せようとする者たちに警戒しなさいって呼びかけた。これ2つ目のお話。そして今日の中心になります3つ目のお話、41から44節はヤモメの献金と呼ばれるお話です。イエス様は群衆に教えながらふと神殿境内賽銭箱の様子を見ていた。大勢の金持ちは多額の献金をしておりましたが、しかし42節、ところが一人の貧しいヤモメが来てレプトン銅貨2枚つまり1クワドランスを入れた。まあ、40節でヤモメがねみたいな話をしてたので目が止まったのか分かりませんが、イエス様は彼女の行動を見てたっていうんですね。彼女が入れた献金はレプトン銅貨2枚だと言われています。レプトン銅貨っていうのは当時最も小さな額のコインです。でこれを2枚入れたっていうんですが、これ立法の中で掟の中でですね、レプトン銅貨っていうのは大変少額だと、まあ、今で日本で言うならば1円玉みたいなもんでしょうが、これを1枚ポンと入れるのは献金として神を侮ることになるってこう立法の中で言われてたっていうんですよ。だから2枚、最低でも2枚以上っていうのが献金の中で認められた最低額で、つまり彼女はその最低額の2レプトンを献金した。しかし43節でイエス様、弟子たちを呼び寄せて言われた。はっきり言っておく、この貧しいヤモメは賽銭箱に入れている人の中で誰よりもたくさん入れた。皆はあり余る中から入れたが、この人は乏しい中から自分の持っているものをすべて、生活費を全部入れたからである。イエス様はですね、彼女が大変困窮している貧しい未亡人であるということを理解した。その上で、しかし彼女は最も多くを捧げたと語る。つまり献金の額っていうものがイエス様にとっての関心ではないんです。もちろん献金は大事ですよ、神殿にとっても教会にとってもありがたいっちゃありがたいんですが、しかしイエス様はその額以上に大事なことがあるとおっしゃる。それは神様への信頼なんだ、神への信頼の大きさこそが大事なんだって示していった。イエス様の言葉を見ていくと、彼女が投げたその2レプトンとは全ての生活費であったと言われてます。もし私たちならどうですか、財布を開けてみてね、何でしょう、まあ、例えば50円玉が2枚あったとしますよ、少ない額だけれどこれ献金しちゃったらさ、今日どうやって食おうかって思うじゃないですか。なんだったらお祈りだけして、すんませんよろしくねって言ってレプトンどうか残しとった方が良かったじゃないですか。しかし彼女はその2枚をも捧げていった。そこにあるのは、神様どうかあなたが私を助けてくださいっていう信頼なんだ、一途な思いなんだ。イエス様はそれをこそ最上の捧げ物であると 認めてくださる。上辺の事柄形式ではなく、イエス様はどれだけ小さなことにもどれだけ大きな心を注いだか、それをこそ神は見るんだと伝えてくれたんです。今ご一緒に3つのお話を読みました。ここに私たちは何を見出すでしょう。偉そうにしている律法学者たちは自分たちの風習習慣言い伝えにほうけて、聖書も神の御心も全く模索しようともせず、自分が尊ばれることばかりを求めている。そして社会的に厳しい状況を生きている人々を足げにしている。しかしイエス様はそうじゃなくてね、彼らに対してはね、神様ちゃんと見とるけんねって釘を刺しながらね、でもイエス様は一途に誠実に神様を信じ続けていく者に対しても、神様ちゃんと見とるけんねっておっしゃってくださる。これね、不思議だなと思うんですよ。神様ちゃんと見とるけんねっていう言葉は一緒なんだけど、聞く者によって意味合い変わるでしょ。律法学者にとって神様ちゃんと見とるけんねっていうのはものすごい釘を刺される言葉けれども、この貧しい女性のように一生懸命神様に向き合おうとしている者にとって、神様ちゃんと見とるけんねっていうのはものすごく大きな励ましの言葉。イエス様の語る言葉は変わらぬ。しかしそれを受け取る私たちが一体どう受け取っていくのか、そのことが今日の箇所の投げかけ示唆なんだと私は思うんです。今日は1月のもう26日です。1月の17日のこと、今年の1月の17日は阪神淡路大震災から30年の時でした。今年のですね、1月の17日、私同じ教派バプテストの関西の集まり、関西連合が主催されました記念礼拝にインターネットで参加しておりました。コロナ以降ですね、ありがたいことにインターネットでいろんな集会参加できるようになったのでですね、そんな一つとしてその阪神淡路大震災の30年の記念礼拝に出たんです。当日の説教者は私たちのお隣、鳥栖教会の野中牧師。野中先生、30年前は大阪の平野教会の牧師をされていて、でこの阪神淡路の、ね、被災地にずっとこう関わられたわけですが、いつもの冗談交じり の語り口ながらですね、野中先生こんなことを呼びかけた。震災後復興支援に携わり、仮設住宅を何度も訪問した。である日、そんな中で親しくなったお父さんから、兄ちゃん、こんなチラシが入っとった、これは兄ちゃんとこと同じキリストさんかってこう尋ねられたっていうんですね。でそのチラシには伝道集会の案内があるんだけれど、神の裁きに悔い改めて救いを求めよっていうようなことが書いてあったっていうんです。震災で大変な思いをしている人たちがいる、その人たちに向かってこれは神の裁きなんだ、悔い改める時なんだっていう、こういう論調で書かれてたっていうんですよ。野中先生その話をしながらね、出席していた者たちに対して呼びかけた。震災を通して問われたのは教会の方だ。教会って何なん、誰のための教会、何のための教会と私たちが問われたんだ。説教のあと、同じく30年前、神戸教会の牧師でありました加藤誠先生、今は東京大井教会の牧師ですけれども、彼も登壇をしまして、でリレーメッセージをされました。加藤先生、震災の思い出としてこんなことを語られたんです。震災があったのは1月の17日、その直後の日曜日が1月の22日、この日20人ほどの人々が集まって一緒に礼拝をした。みな震災後着の身着のままの状態、外ではサイレンが鳴り響いている。そのサイレンは助けを求めている人のサイレンだし、助けようとする人たちのサイレン。そのサイレンに耳を塞ぐと御言葉が聞けないし、賛美が歌えない。 その状況を振り返りながら、私たちはこのサイレン鳴り響く現実のただ中で今神の御言葉を聞くように促されてるんだって感じたっていうんですよ。二人のお話を聞きながら本当にいろんなことを考えさせられた。阪神・淡路大震災から30年が経ち、2025年の今、私たちの状況は現象としては今サイレンは鳴っていません。でも本当に鳴っていないかって改めて問いたいんです。私たち自身を振り返ってみてもそうじゃないか。生活の中で不安とか困難とか孤独とか痛みを抱えている。表面的には見えないだけで、でも私たちはみんなどっかで助けてっていうサイレンを鳴らしているんじゃないのか。それは私たちだけではなく今の時代を生きている多くの人がそうなんじゃないのか。個人においても社会においても、どっかみんな課題を抱え、痛みを抱え、不安を持ち、喜びや慰めや希望を欲している。現状は厳しいからね。私だって辛いんだからって、周りに対して目をつむれば楽だし、耳を閉ざせば自分の平安は得られるかもしれないけれど、それでいいかって、イエス様は立法学者たちを指差しながら彼らに気をつけろっておっしゃるんですよ。一生懸命生きているこのヤモメを目を留めながら、彼女が最も多くを神に捧げている、神にどれだけ多くの信頼を寄せているか、これをこそ神は喜ぶんだと示されている。そんな中で今この御言葉と向き合っている私たちはこの御言葉に何を聞くんだろうか。もちろんね、私たちの教会だって、私たち一人一人だって、そら自分にできることは限りがありますよ。なんか助けてくれって言われて助けたいと思っても解決しきらん問題はいっぱいありますよ。でもね、私は解決できる教会ではなくても一緒に戸惑う教会ではあれるんじゃないかって今思っている。いろんな困難抱えた人がいて解決はしきらんけれど、でもその人と一緒に寄り添いながら頭抱えてどげんしよっかねって一緒に悩む、そんな教会では私たち荒れるんじゃないんだろうか。一人のやもめの女性が献金をしていった。イエス様はその姿を弟子たちに見せたんです。彼女こそが最も多く捧げたんだとイエス様はおっしゃったんです。これを聞いていた弟子たちはそれでどうしたんだろうか。想像力を働かせていくしかないけれども、私はイエス様はこの時弟子たちを促したんだと思う。弟子たちがね、彼女に近寄っていってね、お母ちゃん大丈夫ね、今晩食うものあるね、うちらもないけどなんか一緒に考えよっかってね、なんかそうやって寄り添うような促しをイエス様なさったんじゃないかなって思う。あなたはどうするね、そんな促しを私はこの御言葉に聞くんです。できんもんはできん、でも一緒に頭抱えて悩んでいく、そんな教会でありたいなって思う。その時に私たちはお話の冒頭触れました、先を見通すことは大事だよって。私たちは自分たちの力、自分たちの、ね、状況っていうその範囲の中で先を見通して、あもうこれは無理やんね、しきらんもんねって、そうやっても距離を取ろう、関わらんようにしようっていうのがきっと今までの私たちなんだと思う。でもね、私は神様に目を向けよう、神様まで視野に含めながら考えようって言った。それはさあ困っとるけど神様ここでどうしてくれるやろうかって、そんな期待感をも一緒に持ちながら生きていきたいんだと思うんですよ。なんだったらね、精一杯やったけんあとは神様がどうにかしてくれるやろうもんぐらいの開き直りを持ったっていいんじゃないか、教会だしね。それぐらいの開き直りを持ってね、でも私たちは互いにこう呼びかけたいんです。神様ちゃんと見とるけんね、神様ちゃんと私たちに目を留め、私たちに伴い、私たちを祝福し導いてくださるんだから一緒に生きていこうねって、そんな思いを持って私は今日皆さんと一緒にこの箇所を紐解きたいんです。 今日は午後から新年度に向けて先を見通す時、教会の総会の時、同時にこれから私たちは新年度一体どうやって歩んでいこうかって少しずつ計画を練り準備を始めていく時、その時に神様ちゃんと見とるけんね、その呼びかけをしっかりいただきながら自分たちのこと、社会のことを一緒に考えていきたいと願っております。さあ今週で1月が終わり2月に入っていきます。ちょっと寒いけんお互い体に気をつけましょうね。神様が一緒に伴ってくださることに期待をして、この1週も元気に歩み始めましょう。一言お祈りをして宣教を終わりといたします。天の父なる神様、今朝も私たちを礼拝に集わせてくださりありがとうございます。今日私たちはイエス様の御言葉から、神様ちゃんと見とるけんねとの呼びかけをいただきました。周囲の称賛を求めて上辺だけの生き方をするんじゃなくて、神様にも人々にも誠実に生きるようにと促されました。何かができるからではなく、まず寄り添うことから、そんな示唆に私たちはほっといたします。どうか小さな事柄にも私たちは心を込めて一つ一つ受け止めたいと願います。私たちの限界を超えて、あなたが伴い、あなたの導きが与えられますように。私たちもそうですが、今私たちの家族や友人たちの中に、またこの町に一緒に生きる人々の中に、私たちの周囲にもあなたの助けを必要としている方が大勢おられます。どうぞその方々にも、このイエス様につながるからこその喜びと平安を一緒に分かち合わせていただけますように。一週を過ごし、また次週この会堂に集い、共に礼拝を喜び会えますように、あなたの導きに期待をし、感謝を持ってイエス様のお名前にてお祈りいたします。アーメン。